頑張る投資家の応援サイトを展開するファンローリングがお送りします。珠玉のインタビューシリーズ、マーケットの魔術師、非いずる国の勝者たち。今回もデスカット新宿西口店からお送りします。さて、まあ、いろいろな世界があるんですけれども、まあ、例えばですね、アニメの世界であれば、手塚治虫、将棋の世界なら坂田三吉、ちょっと古いんですけれども、ただ、まあ、独自の世界にはですね、独自の先達というものがいるということになっています。そして、オプションの取引については、今回のお客様から影響を受けた方も随分多くいらっしゃるのではないかというのが、我々の考えなんですが、どうでしょうか。今回のゲスト、増田助美さん、ゲストにお迎えしています。増田さん、一つよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でね、今、その、まあ独特の世界にはって言って、もう一つ付け加えればですね、我々の知っている、あの中では、例えばあの、立花明いるじゃないですか、マネーロンダリング書いた。
はい。
あの人のマネーロンダリングを読んで、投資の世界に入っていったという人も随分多いんですね。うんうん、
なるほど、なるほど。
うん。で、あの、もちろんですね、増田さんもですね、今、その、増田さんの、
はいはい。私もそれについては、じゃあ、一つお話します。私も、はい、これを見てっていうのは、あの、この方を見てっていうのは、確かにあったんですね。
投資仕組みをオプションに引き込んだ。
はい、ただ、はい、私の、あの日本のそのオプションの歴史と比べますと、うん、まあ私が教育を受けたそのアメリカですね、アメリカでは相当日本よりもはるかに前からオプションという商品がありまして、うん、私の学生時代からそれオプションがあって、私もともと数学を勉強してまして、株式もちょっとかじってたんですが、どちらかというとこう数字に見せられる、数字の世界に見せられて、その延長線で、なんとか飯を食えないかっていうのでありといたのが、まあ結局オプションだったということなんですね。
はい。
それで、今、あの、清水さんおっしゃりました、この方を見てこの世界に入った。そういう意味で私は本格的にこの世界に入って、うん、で、オプションを専門として、そしてこれでは負けたくないっていうことを、私に誓わせたような人といえば、あの、マクミラン、っていう、あの、彼が最初に書いた、本の題名は、ストラテジック、オプション as a strategic investment、うん、戦略的投資としてのオプションっていう題名、非常に分厚い、はい、本当にその4、500ページぐらいあるぐらいの分量の、その英文でですね、はい、残念ながら翻訳は出てないと思うんです。マクミランの別の本は出てたような気がするんですが、はい、これがですね、当時、あの、オプションを専門としているトレーダーが、教科書として、うん、真剣に読んだ本の、一つというか、唯一のものだったような気がします。それは1980年代の話ですけどね。LTCM、本当にあまりにも有名な話であって、で、そこに誰がいたかっていう、誰がいたかっていうのについても非常に有名でですね、うん、もちろんその、元ソロモンブラザーズの債券トレーダーのヘッドであった、メリウェザーっていうのが、率いた軍団であったわけですけども。
ドリームチームですよね。
彼が雇った人たちをちょっと見ていただければ、わかる通り、あの、ノーベル経済学賞を、受賞した、経済学者が二人、いたわけ。まあ、経済学者と金融工学者って言った方がいいのかもしれませんけど。
うんうん、
こういう人たち。要するに、あの、俗に言う MIT 型の人間ってよく言うんですが、はい、MIT のマサチューセッツ工科大学で、まあ、日本で言えば東京、工業大学の出身で、まあ、非常にこの。
理数系に優れた方々ですよね。
はい。はい、理科系の最右翼の人たちなんですけど、そういう MIT 型の人間っていうのは、オプションを売るのが好きだってよく言うんですね、うん。で、私もオプションを売るのが好きなんですけど、ただ彼らとはちょっと違うってことを最後にお話ししておきたいんです。まず LTCM の話をしましょう。うん、今、あの、清水さんがおっしゃったように、ある一定の水準の中にね、物事は収まるっていうことを前提にしてます。それを何かっていうと、まあ、数学を勉強された方は、わかってると思いますけど、正規分布ですね。
うんうん、
まあ、よくベルカーブとも言うんですが、平均値からある一定の、幅の間に、収まってる確率はどのぐらいかっていうのを元にしてるわけです。だから平均値を一つの株が、収縮する、均衡点とするならば、うん、そこからプラスマイナスどれぐらいの幅、そのプラスマイナスの幅のその幅の大きさがボラティリティであって、これは数学的に言えば標準偏差、うん、なわけですね。この標準偏差が1分、いわゆる1、シグマっていうふうに言います。あの、スタンダードディビエーションで SD とも言いますけど、うん、この中に収まってる、プラスマイナス1の中に収まってる確率が例えば約 68% であるとか、2になれば94%がその中に入ってしまうとか、うん、シグマ3になればほとんど 100%、97% から 98% の中にあって、っていうような。ですから、離れても結局は、その中に収まるんだっていうことを元に、オプションを結局売るという行為ですね、うん。難しい質問ではありますけど、うん、ボラティリティがどうなるかっていうのは、ボラティリティがある意味では後付けになる場合もありましてですね、株式市場がある程度落ち着いてくる、あるいは今後も落ち着くであろうというふうに参加者が感じて、それを市場に反映させると、ボラティリティはこう下がっていくっていうのがあります。例えば、ここ1週間の株式市場の動きというか、ボラティリティの側面から見るとですね、落ち着いてきているっていうふうに、感じてるんではないかなと思う。恐怖心理はかなり前と比べると、遠のいてきているように感じます。一つはですね、じゃあ例を挙げますと、そうですね、例えば銘柄で、まあダウジョーンズの30銘柄の中に入っている、例えばウォルマートですね。
はい、
はい、まあご存知だと思う。まあ、日本人なら一度は耳にしたことがある、うん、アメリカの銘柄ですけど、うん、このウォルマートっていうのはですね、そんなに、この金融危機の中にあって、高値からそんなに株式落ちてないし、うん、結構、下がっても買われてる銘柄なんで、今50ドル近辺かなと思うんです。50ドルちょっと超えてるのかなと思いますけど、ちょっと見てください。これがですね、こういう銘柄っていうのは、恒常的に、ボラティリティ低いんですよ。インプライドボラティリティせいぜい 20% か 30% とか。はい、55ドルですね。55ドル74セント、先週末現在で。これがですね、なんと 70% とか 60% とか超えてる、うん、ボラティリティ。
ボラティリティ。
この銘柄が、のボラティ、インプライドボラティリティこんなになるなんて考えられない。うん、ナスダック銘柄のハイテク銘柄で株価がもう上にも下にも相当動くような銘柄の別です。要するにただ、恐怖心理が反映されてるってだけなんですよ。
うんうん、
で、あと、マクドナルド。マクドナルドもちょっと見ていただきたいな。今60ドルぐらいだと思うんですけど、これもこの金融危機の中にあって、下げるどころかむしろ上がってるって言ったイメージです。